おはようございます。本日は先ほど司会者の方もありましたように2023年度最後の主の日の礼拝を迎えます。そしてなおかつイースターという記念する日でもあります。2023年度は受難週から始まり、またイースターで終わるという、同じ年度にイースターが2回も来るという恵みにあふれたまた年度でもあります。私たちキリスト教ではですね、3つの大きなイベントといいますか、ことがあります。一つは皆さんご存知のように御子イエス・キリストが生誕されたクリスマス、そして今日迎える復活イースターの日です。そして最後に聖霊がこの地上に下り教会の礎ともなったペンテコステ、聖霊降臨というこの3つのことを大切に今ほとんどのキリスト教会ではこのイベントを大切にしています。今日のイースターにあたってこのヨハネの福音書の20章24節から29節の箇所を選びました。トマスという人物を通じてですね、この復活の意味というものを少し学んでみてと思います。このトマスという人物は十二弟子の一人です。しかし新約聖書には4つの福音書がありますが、マルコ、マタイ、ルカにはですね、ほとんど登場してまいりません。このヨハネの福音書だけがですね、このトマスに着目して極めて重要な位置づけを与えているところがわかります。そしてこのトマスのところはですね、しばしば説教台にも取り上げられますが、疑いのトマスというタイトルがつくのがしばしばです。なぜならば後で言いますが、イエス・キリストの復活の事実について彼は最初はどうしても受け入れることができなかったからです。聖書によりますと、十二弟子の一人でディディモと呼ばれるトマスという書き出しからこの今日の箇所は入ります。ディディモというのはギリシャ語で双子という意味です。おそらくトマスにはもう一人の兄か弟がいたということがわかります。しかしもう一人の方は全く聖書には出てきません。どういう人物であったかというのもわかりません。それを区分するためにわざわざ聖書ではディディモという肩書きかニックネームといいますか、それが記載されているところは面白いというふうに思います。まず最初にこのトマスという人物を理解していただくために聖書に基づいて彼がどういう人物であったかというのを少し検証してみましょう。先ほどヨハネの福音書に3箇所登場してくるというふうに言いました。まず最初に登場してくるのはヨハネの福音書の11章の16節。彼の言葉の中に面白い言葉があります。それは例のラザノを復活させるためにイエス・キリストがあえて迫害が予定されているというところにですね、赴こうと言われたときにですね、このトマスは私たちも行って一緒に死のうではないかという極めて切迫した発言をしたというのが記されています。当時の状況から見ますと、イエス・キリストはいろんな奇跡をし、そしてメシアだと思われて、しかしどうも律法学者やパリサイ人たちから見ればとても正当なラビとは思えない 彼を何とか迫害しよう、捕まえて十字架刑にしようと思ったその時、たまたまラザロという本当にイエス様にとって愛する兄弟姉妹の病気になったという話を聞いて、ラザロの救いのために癒しのために行こうとした時に、唯一トマスだけがですね、そういう危険なとこに私たちもじゃあ主を覚悟して主と一緒に行こうという発言する箇所があります。いかにトマスがイエス・キリストの安全、また気を使って弟子たちをまとめていった存在であったかというのが想像固くありません。もう一箇所はですね、同じヨハネの福音書の14章の5節、ここが多分クリスチャンじゃなくても皆さんによく記憶に載っているところだというふうに思います。でイエス・キリストが、私の父の家には住むところがたくさんあると言うんですね。そしてあなた方のために場所を用意していくと言ったであろうかと言うんですね。で私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っているというイエス・キリストの言葉に対してですね、トマスが早速反応して言います。主よ、どこに行かれるのですかと。私たちには分かりません。どうしてその道を知ることが できるでしょうか。まさに私たちと同じように素朴な質問をします。イエス・キリストは十字架にかかり、そして蘇って、一人一人のために天に場所を用意する、そして私たち一人一人の道をあなた方に示すということをおっしゃるんですけども、トマスは弟子たちを代弁してですね、どこに行くのかは私には分かりませんと、そしてどうしてその道を知るのできるでしょうかという質問をいたします。するとイエスが言われるんですね。有名な言葉です。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないということです。道であり真理であり命だというんですね。これこそがまさに本質的なものです。私たちが本当に知りたかったことです。トマスが代弁してイエス・キリストに聞いたというところはよくわかります。そして今日の箇所です。トマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかったというんですね。復活の出来事についてですね、人々はいろんな思いの中で捉えます。今日講読文でもまた小詩でも読んでいただいたようにですね、復活ということは本当に信じるか信じないかといういわゆる不明を私たち一人一人が行われます。特に口読文で読んでいただきました使徒パウロの第一コリントの15章についてはですね、復活の出来事、復活の意味というものがずっと書いてあります。今日は少子でその抜粋版を読んでいただきましたけども、イエスが実際に十字架にかかり3日後によみがえれた、この事実に遭遇したのはですね、最初は弟子たちではなく女性たちだったんですね。でその後ペトロに現れ、またエマオの途上の2人の弟子たちに現れ、また500人以上の多くの人々に会って姿を現されたというんです。で当然十二弟子たちにも姿を現わせたんですけども、たまたまその時にトマスがいなかったんですね。で、夫人たちとか他の弟子たちから、 復活したイエスを私は見たと言うんですけども、とてもトマスにはそれを信じられなかった。また自分がその場にいなかった時のためらいなのかよく分かりませんが、仲間とその復活という事実を共有することができなかった。本当にイエス様は復活したのかどうかと半信半疑だったというふうに思います。それはまさに私たち自身の姿と同じではないでしょうか。復活したということを聞いてもですね、本当にそれは事実なのか、自分の目でまた自分の状況の中で確認しないととても信じられないというのはですね、皆さんがお持ちだと感じようだと思います。そしてトマスはついにこういうことを言うんですよね。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またその手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないって言うんです。ご存じのように、イエス・キリストは十字架にかかってですね、兵士たちの槍で脇腹を支え、釘で手と足を打ちつけられたというのは、みんな知ってる事実です。もしイエス・キリストが復活したとなれば、その手の釘跡、足の釘跡、脇腹の槍の跡を私は見なければですね、本当にイエス・キリストが復活したとは私は信じない。これはまさに一般の人、我々が持つ感覚に似た表現ですよね。トマスの疑いというのはまさに複雑な気持ちだと思います。他の弟子たち、また女性たちから、またいろんな人たちからですね、イエスが復活したというのを聞いてもですね、まさかという疑いの気持ちを、これは単に率直に述べただけだというふうに思います。特にトマスだけが疑い深い人間ではなかったというのが私は思います。なぜトマスが他の弟子たちと一緒にいなかったのかというのは書かれていません。しかしいろんな憶測ができます。イエス・キリストが十字架にかかって死んだというだけで、ああ先生が死んだと、どうしよう、心配で外を見て回ったかもしれませんし、また自分一人でその事実を受け入れるのに苦しみ悩み祈ったかもしれません。あれだけイエスを熱心に思い、イエスと共に生涯を捧げようと思ったトマスに、本当に弟子たちと一緒に私は復活したイエスに会いたかったと思ったんでしょうね。ところが弟子たちからそう言われるとですね、自分だけなんか仲間外れにされてる気持ち、本当にそうかというのが疑念や不安が黙々と心の中に湧き上がってきたんだろうというふうに思います。他人の体験と一緒に共感できない自分がある。復活したイエスというのに会いたいという気持ちと同時にですね、いやまさかという気持ちと入り混じった複雑な気持ち、まさに復活した証拠は私自身で見なければ納得できないという、まあ当たり前は合理的な感覚でしょうけども、しかしそういう気持ちになっていたんだろうと思います。そして場面は急に展開します。 8日の後、弟子たちはまた家の中にいたと。トマスもその時は一緒にいたと。そして戸には鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平安があるようにと言われるんですね。8日間実はこの事態を放置されたんですね。皆さんが8日間この混沌とした状況の中に置かれたときにですね、どういう思いで過ごすでしょうか。他のみんながイエスは復活したと言ってるのに、トマスだけが、いや、それは証拠を見せろ、見せなければ私は信じないと言ってる、という生活が起こるんです。彼らはひょっとしたら、他の弟子たちは復活したイエスに会ってるから、ひょっとしたら希望があるかもしれない。でもトマスにはですね、全く半信半疑で、そして仲間と一緒にならない複雑な気持ちの中でこの8日間を過ごした。そういう思いの中でトマスは8日間も過ごしたというのが我々には想像つきます。そしてイエスがまさに鍵がかかっているにもかかわらず部屋の中に入ってきて、あなた方に平和があるように、まさにシャローンって言うんですよね。今まで心の中で悶々として葛藤した心が平和で安心して過ごしなさいというのをイエス様は言うんです。それからトマスに向かってですね、言われるんですね。あなたの指をここに当てて私の手を見なさいと。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいと。信じないものではなく信じるものになりなさいと。まあこの言葉を聞くと、なんか叱責されたかのように思いますけども、実はこれはイエス様の叱責ではなくて、慈愛に満ちた言葉だというふうに思います。この言葉にですね、トマスは全ての疑いや不安や疑念は払拭されて、今までわたかばった心に氷解するんですね。そしてトマスはすぐ答えたんだろうと思います。私の主、私の神よと。主と神、二つの言葉を言っています。まさにこれはもう全面降伏です。キリストに対する信仰、また死に対する信仰がですね、イエスの体が復活されたからどうかという、この触れたら分かるという問題ではなくて、イエス・キリストのその言葉自身にその命があるというふうに思ったんですね。つい私たちは証拠を示してイエスの体に触れたがります。しかしトマスはそうはしませんでした。このイエスの言葉にまさに全身全霊を持って応えるというところがわかります。そしてイエスはさらにトマスに言うんですね。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いであると。主イエスの十字架と復活というのはですね、まさに神様が私たちの罪の贖いと永遠の命という約束のために救いの技としてイエスをわざわざ十字架と復活させられたというですね。このトマスのように私たちはしばしば疑いと不信仰の中でどっかいつか心を支配してですね、イエス・キリストの姿が見えなくなってしまうことがあります。トマスそのものがですね、まさに我々と同じ信仰で同じ祝福に生きた手本となったというのがこの聖書です。 今日先ほど加藤姉妹からこの教会に教会員であったり、またその関係する方の昇天者リストを読んでいただきました。ヨハネ11章の25節にイエスはこういうふうにも言われています。私は復活であり命であると、私を信じる者は死んでも生きるって言うんですね。確かに私たちは肉の体としては限界があります。しかし霊の体はイエス・キリストを信じる限り永遠の命へと導かれます。この先に寝坊に仕えた兄弟姉妹と私たちもいつかまた天において巡り合うことがあります。それはイエス・キリストの再臨の時に大天使の声と神様のラッパの鳴り響く中でキリスト者が眠りから覚め天に上げられ、そして次に今なおかつ人々が雲に包まれて空中で主に出会うという愛の約束が示されています。私たちはしばしば肉の体だけのこの世が全てだというふうに思いがちです。しかし実はその後にある霊の体の世界というのがですね、実はもっと大切だということをキリスト教は示しています。この世だけが全てはない、天の国のこそ私たちの生きる喜びと平安があるんだということなんですね。私たちはしばしばいろんな出来事や世の中の差別問題、いろんなことに心を悩ませ不安になります。しかし神様は常に私たちの傍らにいて、必要な時に必要なものを差し出してくださるという確信があります。2023年度も多分皆さんにとってもいろんなことが起こったでしょう。その恵みの一つ一つをどうぞ数えてみてください。そして本当に主に信頼して歩んで進んでいくことこそ、私たちに本当の意味での平和平安があるんだということをもう一度も貸していただけますようにしていきたいと思います。今私たちの年間取材請求ではですね、主に信頼して歩むという取材のもとで、主にあって喜びをなせと、主はあなたの心を願いなく叶えられるというここにあなたの道を主に委ねようというメッセージで1年間送ってきました。この通り皆さんが実行されたでしょうか。喜びを感じられたでしょうか。これは今年で終わりますが、来年度もその精神はずっと続いていきます。ちなみに来年度のメッセージはですね、取材聖句は主は私の力、私の盾、私の心は主により頼みますと、すべて主がどんな出来事に対しても力になり盾となり、私たちの心は主により頼む一日一日でありますという御言葉で2024年では進んでいきます。どうか私たち一人一人は自分の力で解決しようとするのではなく、それはすべて主の手に委ねて従っていく人生こそ本当の意味での喜びと平安と希望が与えられるのではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の全知全能なる父なる神様、今日イースターの礼拝にこうしてそれぞれの力呼び集められ、あなたからのメッセージを聞くことができまして感謝します。ともそれは私たちは疑いの目を持っていろんなことに行います。しかしあなたの御言葉は あなたの力は誠であり、命であり、真理でもあります。どうか私たち、これから与えられた人生をどうぞあなたに委ね頼んで、力と知恵と勇気を持って一日一日を歩むことができますように導いてください。明日から新しい年度が始まります。どうか新しい年度においてもあなたが一人一人をどうぞその場にあって守り導いてください。この感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって参ります。アーメン。